はい、こんにちは。
こんにちは、どうも。
喋ってるのは砂川と
サニバタイラです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
今日ね、イスタンブールを4人でやりまして、
はい、やりましたね。
いやー、負けましたね。タイラさん1位になりましたね。
ただ僕そんなに勝ってないんですよ、イスタンブールは。2回目ぐらい、勝利は。
いやー、そのイスタンブールはやってることがまず楽しくて、でだからまあ負けても楽しいんだけど、もちろん、なんか今日はあの負けて悔しいっていうよりも、ああもう終わるんだみたいな、ああ終わるんだ、もっとやりたいイスタンブールっていう気持ちで、だから平が5個あった時、俺2個か3個ぐらいしかなかったと思うんだよね、ルビーが。結構惜しい感じじゃなくて圧勝。まああとは2人は初めてまして、今日イスタンブールやったのが初めてっていう2人だったから。
でもその今言ってた、そのあれですよね、こう負けたんだけどプレーしたこと自体が楽しかったっていうのはやっぱりいいゲームですよね。
そう、負けても楽しい。
例えばだけど、その長い長時間のゲームだったとしても、なんでしょうね、こう自分の結果はあれだけど、うまく俺の街作れたぞとか。
ああ、なるほどね。
だからそれが気持ちいいゲームってやっぱり自分的には好きなんですよね。
ああ、自分の中の目的みたいな。
なんかうまく回せた。まあ勝利点はまあ確かに1位じゃないけど、楽しかったっていう満足感っていうんですかね。
ありますよね。
なんかそういう意味ではイスタンブールはどうなんですか、そのやっぱりやるたびに感想は違うと思うんだけど、なんだろう、その勝利が目的なのか、楽しんでることが優先なのかでいうと、どっちが強いんですか。その
最初は全然勝敗とか気にしなくて楽しんでて、もうやることが楽しかったんだけど、でゲーム好きになって、でましてや自分で買うようになって、やっぱり欲が出てくるんだよね。今度は勝ちたいっていう。で、あの勝てるようになって、そしたら一瞬俺の中でおごりがあったの。あ、もうイスタンブールこれもう極めちゃったわって思って、そんなはずないんだけど、でもう勝てるわって思っちゃってたんだけど、今日まただから壁にぶつかって壁でもないんだけど、まあまあまだだからこそ面白いとは思いますけどね。
結局だからその同じゲームを何回もやることで、なんていうんですかね、その突き詰めていく感覚ってあるじゃないですか。でこれまあ、聞いた話なんですけど、その囲碁とか将棋の世界の人たちっていうのは、要するにそのゲームの 100% を超えて 120% とかを求めていってる人なんだ。でその一方、このいわゆる、まあ、アナログゲームボードゲーム会話の人っていうのは、一般的に割とその初めてのゲームを 40% ぐらい理解、40から 60% とかぐらいまで理解することを楽しむ人が多いみたいな、
確かに
話を聞いたことがあるんですけど、割とあれですか、そのイスタンブールは120点を見たいんですか、その自分の 120% パワー。
いやー、ちょっとだから欲が出てきた時はそう思ってて、でも最近は楽しいからもういっかって思ってて、だけどなんかほら、あの拡張をやったじゃんか、コーヒーと手紙と。でぶっちゃけ俺拡張1回ずつしかやってないんだけど、その時はなんか別に拡張を極めようとか、拡張だから手紙やろうとかコーヒーやろうとか思ってなくて、拡張だけどあえて普通のことやってみたいとか。だから多分なんだろうな、極めようと思ったらいっぱい極められるんだろうけど、ちょっと今怠けてるというかいや、まあ、怠けてるっていう表現が正しいとは思わないけど、なんだっけ質問。
いや、そのイスタンブールは今だから勝利というか、その 120% 極めたい気持ちでやってるのか、それとも、まあ、ふんわり遊んでるのかみたいな。
まあまあ長い目で見れば極めたいけど、なんか本当に果たして極められるのかなっていう気持ちも今日してきた。今日、
いや結構その強い人とやった時とかやっぱ特に思うんですけど、イスタンブールに関して言えば、その、なんだろうな、その僕正直そのイスタンブール脳がないというか、こうそんなに得意じゃないんですよね。
まあ多分欲だと思うけどね。
でなんかやっぱ強い人見てると、その この場所とこの場所とこの場所のアクションをぐるぐるぐるぐるどんどんどんみたいな、その効率のいい動きをしてみたいな、でそれを今回のマップを見た時に見抜く力みたいな、そこが多分一番の実力だと思うんですよね。まあそこにはなんか他の人との絡み合いとかもあると思うんですけど、だからそのあたりやっぱ強い人はやっぱそれがすごいんじゃないかなと思うんですよね。
そうだね、
見抜き力というか、
なんか今日は初めての人が2人いたから基本というか、まあランダムじゃなくてちゃんと順番に並べてやったんですよ。
あれ基本だったんですか、
うん、
あやっぱそうなんだ。
どっちだったか忘れたけど3つある数字の一番右の方
や
った
んですよ、はいはいはいはい、
それがどっちだったか忘れたけど、まあ、とにかくあれってだからほらスルタンと宝石商が対角線になって
る。ああ、うん、はいはいはいはい、だから代表的な得点源が、
そうそうそう、
なるほど。
で商品3つが一回りでは絶対いけない。
ああ、うん、確か
とか、はいはいはい、最初のやつって俺あれこそバランスがいいと思ってて、
うん、やっぱでもそうですよね、もう突き詰めると、だから例えばだけど競技イスタンブール競技大会みたいなのがあったとしたら、基本的にもうあの基本セットで、あでもどうなんでしょうね、その今話しながら思ったんですけどそれって見抜き力とは逆の話になるというか、
そうだね、極めの、
でもなんかそれって、ああだからそうなると、だから見抜き力ではなくて、
そうそうそう、
他人との競り合いというか、
今ならこうみたいな、
なんかよく言うのはそのお金プレーが多いなら、お金じゃないプレーに一人だけ行ったらやっぱ強いとか、ガッチャしない方がいいと言いますね、
と思うんだけど。
そっか、まあ逆にだからそっちの方が競技的なのかな。
まあ競技としてはやっぱり毎回ランダムだと競技として成り立たないもんね。
よりはまあそれはそれで面白いと思うけど、まあ確かに基本セットでどれだけうまく立ち回るのかの方が競技っぽいですね、
競技としてはね。
将棋とかもだって今回は広さ変えてみますとか、まあ、ないですもんね。
いやなんかそのイスタンブールってちょうど斉藤さんも言ってたけど、ちょうどいい、程よい、長さもちょうどいいし、他人との干渉具合もちょうどいいし、でまあ勝ち筋がいっぱいあって、で俺今日思ったのはだからパーティーとしても触れるし、パーティーゲームとしても触れるし、やろうと思えば競技ゲームとしても触れるし、
やっぱそれはボード可変ゲームの強みですよね。その1ゲームごとにやっぱ展開が、でそれがやっぱリプレイ性につながると思うんですよ。その、なんだろうな、カタンとかももろそうじゃないですか、
そうだね、
毎回変わるよ、どうするのみたいな。だからどんなに面白くてもマップが固定だったら、でもうその変動要素がなかったら、どうしてもやっぱ強い人一強になっちゃうだろうし。そう
だね、え、タイラってカタンはどうなの？
好みっていう話ですか？
いやなんかそのまあまあ好みはどう？まず
好みで言うと10点満点で言うとまあ6から7ぐらいですかね。
お
嫌いじゃないですよ別に。
でだから
やればまあやるって感じ。
なんていうの、やり込んだりとか
はしてないですね。
なんか例えばだからゲームしてない時でも、そのゲームのことを考えたりとか、こうやったら勝てるんじゃないかなとかって思ったりするのがやっぱりやり込み系だと思うんですけど、
まあまあそうですね。
平らで言ったら何になる？
ああどんなゲームが、だから過去で言うと、テラミスティカとかは、もうめちゃ考えたし、いやなんか禁断のそのパソコンで疑似的に遊べるのがあるんですよ、そのコンピューターと。
おうおうおう、
でそれでそんなにやってないですよ、1、2回ぐらい試しにやってみたりとか、なんなら一人回しもしましたもんね。
おお、やっぱり
こういってこういくとこうなるみたいな。で、まあ、佐賀さんも1回やったでしょ、テラミスティカ。
1回やりました、ね、
あれも結局だから可変部分があるんですよ。
ああ、どんなやったっけ。
あれです、ラウンドごとに得点を取れる要素っていうのがゲームごとに変わるんで、
確かに確かに。
でそれと周りの種族の兼ね合いで、じゃあ今回はこういう、こう自分の中でこの起承転結をある程度作るんですよね、だからそういう見抜き力みたいなとこをやっぱ練習して、でまあやっぱり そこまでやってたの当時ここら辺では自分だけだったんで、 まあなんか逆に遊ぶ相手いなくなるみたいなそういう現象は起きましたよね。
ああ、そっか、うん、なんかそのだからリプレイでやり込みで俺が思うのは、うん、それこそなんか前ゴイタ王みたいな感じでやってたじゃんか、
はいはいはい、
ああいう感じで、まあ、それこそ分かんないけどイスタンブール王みたいな、
うん、
いやほらサニバでそういうイベントっていう的なことは今後どうですか、うん、またやるっていうの。
あ、まあだからその競技的なゲーム大会ってことですよね。ゆるゆる遊ぶんじゃなくて、
まあそれって競技人口がいるよねやっぱりね。
あ、やっぱそうですね。だから前やってたそのうちでのトーナメント会とかは、なるべくもうそのゲームの選考基準として一回遊べばまあ戦えるとか、あとそうですね、なんか初めての人でも運次第では勝てるんじゃないぐらいの、だから運要素が絶対入ってるゲームにしてたんですよ。なんとなく分かりますよね。だからそうだな、まあ否定される部分ももしかしたらあるかもしれないけど、なんだろうな、まあニムットとかも、まあ、下手すりゃ勝てるじゃないですか、
うん、もしかしたらよく分かんないうちに勝ったりとか、うん、
で、まあ、分かりやすい例としてはその戦国時代ってあのダイスゲーだし、でもやっぱり運だけじゃなくてその選択してる感じがあるというか、だからすごく迷うんですよねそのチョイスに関しては。
でもなんかその、うん、俺がサニバーに来だした頃ちょうどそのボドゲ王決定戦もうすぐ決まるよっていうところで
だったか気がしますね。
なんかその緊張感が程よい感じで、あ、確か5月だからゴイタって言ってたんだから4月にボドゲ王が決まったんじゃない、ソメが。
そうかな、多分そんなもんですね。
なんか5月だからゴイタって言ってたような気がする。そう、俺がだから正式に参加したのはゴイタ王1日だけで決めたゴイタ王だけで、そうそうそう、あれも楽しかったよ。
そうですね、やっぱだからトーナメントとか、やっぱりまあ初戦あたりからやっぱ燃えるのは燃えるんですけど、その決勝戦とかの異常な緊張感とかがやっぱあれはなんかなんでしょうね、こう普段遊んでて感じれない、そしてまあそれが嫌いな人もいるかもしれないけど、好きな人にはたまらない。
こういったってだから結構さ、好きな人多くない？
いや多いですよ、めちゃ多いし、ね、
しかもそれこそやり込み系、
そうですね、やり込み系だし、でもあれって、運次第では勝てちゃうんですよね、その、もうルール知ってるだけの人でも。
確かに確かに。
だからそういう意味でゴイタはすごくいいですよね。あとやっぱペア戦っていうのが燃えるっていうのもあるし、そうですね、だからトーナメントゲームをやるとしたら、まあやっぱゲームタイトルはすごく大事だと思うんですよね。
まあそのなんていうの、そのガチのやり込み系のゲームを1個バンってやってもいいし、なんせまあパーティー的な感じで、今日はサニバーそういうイベントですみたいな、そういうのがあっても俺はいいと思うよ。
そうですね、だから例えばだけどもしイスタンブール大会をやるなら、もうやる1ヶ月前ぐらいにはもう告知をしといて、さあみんなちょっと慣れときなさいよと、でもうそのみんなそれぞれがこうある程度の戦略を身につけてから、もうだから希望参加制ですよね。
ああ、そうだね、いやでもイスタンブールなんか嫌だないや、なんていうか、あれだから俺のなんていうのずるいところなんだけど、イスタンブールってすごい楽しいゲームで、もう楽しいよみんなで楽しくやろうよって言っときながら一人だけ勝つみたいないやそういうのがいいかな、みたいなでイスタンブールはやめない
まあそれはどっちでもいいんですけど、でもやっぱなんだろうな、例えばだけど、こうやっぱ突き詰めてこうその攻め攻めの戦略をする人とか出てきたら面白いと思うんですよね。
まあね、
やつは常にカードの近くにいる、ね、カードのたけしとかもうなんかあいつは宝石、なんか荷車のなんかよしおみたいな、なんかこいつはそればっかりやってるけど、今回はどっちのプレーが勝つんだろうなみたいな。
あ、それも確かに面白い。
まあ例えばですよ、だからそういう意味で競技プレーっていうのは、よりそういうのが熱いのかなみたいな、
あとその競技で思ったのは、向いてるかどうか分かんないけどリカーリング、
あ
どうですか、あれみんな、
僕はあれは競技ゲーだと思います、
ですよね。
で 運もあるし、
うん、
あのやっぱやって思うのはなんか結構なんでしょうね、僕割ともう何回も何回もやったんで初めての人にはあんまり負ける気がしないっていう、
うん、
っていうのはやっぱりその戦略があるってことだし、
そうそうそうそう、
でも運が悪いと多分負けるなっていうのもあるんですよね、
うんうんうん、
いいと思います。リカーリングは
リカーリングちょっとやリカーリングを決めましょうよ、
うん、時間もだからやっぱその例えばだけど1ゲームじゃ練習しましょうで5分ぐらいで済むわけだし、その後すぐに参加もできるわけだから、
うんうんうん、
条件満たしてると思うんですよね、うん、だから当時で言うと、うん、ゼロとかすごい、ゼロってやってますよね。
やったことあるけど、うん、
あれ
あんまり思い入れない。
あ、そうですか。
覚えてない。
いやだからゲームのだから種類としては割と近いものだと思うんですよね、
うん、
カードゲームで運の要素もあるけどその人の動きによってやっぱり強いやつは結構強いっていう、だからリカーリングは久しぶりにちょっとおこれ来たなっていう
最近のやつではね、
うんうん、感じはありますね。
あ、そうそう、やっぱなんか勝てないやつとか、
うん、
あの俺最近ツイッターでもつぶやいたんだけど、
うん、
なんかこのボードゲームの勝ち方を俺まず宝石のきらめきの勝ち方をインターネットで調べたんですよ宝石のきらめき勝てねえわーって思ってて、
はいはいはいはい、
で宝石のきらめきスペース勝ち方で検索したんですよそして見たらびっくりね、あれね、
なんすか、僕見たことないです。
色によってあれ色平等じゃないんだよね、全然
偏りはちょっとあるらしいですね。
そうそうそうそう、
でも僕がなんかどっかで読んだのはなんかよくよく突き詰めてみると驚くほどバランスはいいっていう話をしましたけど、
バランスってでもゲームバランスのことじゃないの。
いや、なんか
色
のバランスも驚くほどちゃんと取ってあるっていう話は聞きましたけど、
でもね、5つあるでしょ、
うん、
有効色っていうのがあるんだよ。
あー、それは聞いたことあります。なんか
で
ちゃんと調べてないけど、
そうそう、赤白黒が有効色、
あ、
緑青が有効色、もうこの時点でバランスが違うじゃんかと思って、
あ、
まあ分かんない、その
相性ってことですね。だから
そうそうそう、
へえ。
であとレベル1の時はあのなんそのなんていうのコストのやつを上げるとか逆だったかな、
うん、
あのコストのやつ違う色の方を取っちゃうみたいな、
うん、
でレベル2になったら、まあ、要は白のコストを払えば白のカードがもらえるみたいな、どっちか忘れたけど、よくよく読んだらいっぱい書いてて面白いって思って、別にそれを生かしたわけじゃないけど、
カードの内訳とかを覚えると強くなるっていう話です
ね、とかね、
うん、
なんか面白い。それ俺ボードゲームについて考えてることが面白いなと思って、調べてること。
そうだから、その辺を、うん、極限までやり始めると、だから最初の 120% を求めるプレイにで、宝石のきらめきは割とそれになんていうか、そのたどり着けるゲームだと思うんですよね、
うんうんうん、
それこそ囲碁とか将棋ほどの深さはないかもしれないけど、
うん、
多分ありますよね、そういう、
うんうん、あると思う、
極めた人の強さとか、
うんうん、
まあでもそれってもう単純に宝石のきらめきの王座決定戦っていうのでもこれは結構面白いんじゃないかな、まあ、てか
宝石
前回の種目に入ってましたね、
うんうん、
でそれでもう散々やり倒したみたいな人も結構いると思うんですよ、
うんうんうん
うん、でそれ以降なんかしばらく誰もやらないっていうごいたもそうでしたもんね、
うん、
王座決定戦でもう狂ったようにやってそれからもうちょっとしばらくごいたは見たくないみたいな。
え、例えばさ、ラーとかはどうなの。
え、競技性っていう話ですか。
そうそうそう、
これはありだと思いますけどね、
うんうんうん、
あれこそだから運の揺らめきとか厚さもあるし、
うん、
いやラーってやっぱいいゲームですよね、そのこの引く時のわーっていうこの引く時に、
うん、
ね、あの、うん、なんでしたっけ、あの赤いやつ、
赤いやつね、
ラータイルだっけ、あれラータイル、
うん、多分そうだと思う、
がめくられるかどうか の、 あの最後の一人残った時のみたいな、
うんうんうん、
でもやっぱり集め方とかで絶対実力も出てくるし、
うん、そうだね、
うん、いやラーはありじゃないですか。だから個人的にはそのリカーリングとかゼロみたいなゲームの大会と、
うん、
さっき言ってたそのイスタンブールとかラーぐらいのやつと両方やりたくはあるんですよね、うん、ただやっぱりその1時間級になるとハードルは高いというか、
うん、
その経験者じゃないとやっぱ
そうだね、
お話にならないじゃないですか、やっぱ、うん、
俺ら何回もやってるけど全然つかめないもん。
うん、でやっぱその勝とうと思ったら、うん、もう一歩踏み込んで考えると思うんですよ。
あ、そうだそうだそうだ、
なんでかなって。でその宝石のきらめきでその発見をしたように、
うん、
ラーも間違いなくあるじゃないですか。
あるでしょうね。
うん、集め方だったり役の作り方、うん、これはやっぱ効率がいい動きなのかどうなのかとか、
うん
うん、やっぱそういうことを考えた人たちが集まってやるラー大会は熱いと思うんですよね、
うんうんうん、見たい
見たい、別に参加したいではない
、うん、ラーは多分参加しても、まあ、別にいいよ。
そうだからそこなんですよね。だからそのラーとかイスタンブールぐらいになってくると、
うん、
やっぱ人をちょっとずつ選び始めるから、
うん、
まずそもそもそれやりたい人がぐっと集まるのかみたいなのもあるし、
あ別にあの俺漫画に出てくるさ、ほらカマセイブ的な人
なん
でさ
俺
はラーで負けたことはいつもにとか言って俺出ててもいいよ。何回も負けてるけど勝ったことないけど
村一番のラー使いだ、ね、
それでもいいけど別に。
あそうです、
ね、カマセイブで出てってあとは観戦すればいいわけ、
うん、まあまあ別にラーじゃなくていいんですけどね、うん、
いやまあなんか今目に入ったからさラーが、あのセリゲーってやっぱり俺セリゲーが本当によく分からなくて、でもセリゲー好きな人っているじゃんか。
そうですね、
一定層のファンがあるじゃん。
うん、いやセリゲーはやっぱ難しいですよね。
難しいですね。
だから競技でやるってなるとその程よさっていうので、
うん、
やっぱ結構悩むんですよね。時間もそうだしルールの分かりやすさもいるし、
うん、
だからなんか斉藤さんとかもなんか言ってたけど、
うんうん、
それこそカタンの世界大会ってあるじゃないですか。
ありますね。
あれってすごく、いやよく世界大会やってるなと思うんですよね。カタンって交渉もあるから。
確かに確かに。
あ、まあでもそれはだからモノポリーとかも一緒なのかもしれないですね。どれだけうまく交渉する人がっていう。
モノポリーも世界大会あるの？
例えばですけど、あ、ありますよ確かに、ありますよ。でなんか日本人が優勝したりとか多分してたと思うんだけど、その極端な話ですよ、
うん、
あのものすごくなんでしょうね、もう一目で嫌われる人がいたとして、
うんう
んうん、なんかカタン大会で勝てないような気がしませんか。
そうですね。
それは多分でもやっぱ人狼とかのあれにもつながると思うんですけど、うん、その人の人間力というか、
うん、
同じことをしてもみたいな、
口下手な人とかだったらもの、ね、
うん、
カタンやばそうだよね。
まあ極端な話、もうすごい美人が、
あ、
おっぱいとか見せながらその資源がみたいな、
あ、確かに確かに、
で、あいつは強いみたいなまあ極端な例ですけど、うん、そういう色気で、
あ、
まあまあ今のはジョークですけど、まあそういうこともあり得るわけじゃないですか。
いやだからこそ、
あ、
ま
あ、だからカタンはそういう意味でありなのかもしれないですね。
ボードゲームだからこそじゃない。
まあそうですね、
うん、これが電源ゲームとかだったら、うん、それこそテクニックの話になってくるじゃんか、まあ、
特にオンラインだったら
ですね。そうそうそうそう、うん、だけどボードゲームって対人だから、
そうですね、
やっぱそこで出てくると思う、
うん、だからまあ変な話ヘイトじゃないけど、
あ、
なんかこの人はちょっと嫌だぞと思ったらやっぱ目をつけられたりするし、同じことやっててもこう物腰がいい人はそうならなかったりとか、まあ、人間力ですよね、
うん
うん、まあ、そう考えたら、まあ、どのゲームも競技性があるのかもしれないですね、
うん
うん、まあ、単純に実力で決まるゲームがいいのか、なんかそういう、うん、なんでしょうね、お色気で勝てるゲームがいいのか分かんないけど
お色気とか完全に男不利じゃん。
いやでもいいですよね、そういうプレイヤーいたら面白いですよね
何出てきてもそれだけじゃないの、このタイプ。
こいつはもうそのコマを取るのが超早いとか、
あ、
また見逃したみたいな。
あ、早いで言ったらそれこそほらリアルタイムゲームあるじゃん最近の、
あ、
あのチンベル押す、あの動かし物語もそうだし、あれ名前何だったっけ、なんとか夫人のやつ、
あ、リカ、あ、違う、リッチモンド、
あ、リッチモンドのあれとかも、うん、シュパッて反射神経が速いやつが勝つとか、
そう、それこそだから僕その競技ゲームに、うん、あの入れれそうで絶対入れれないのがお化けキャッチとかあの辺だと思うんですよね。
あ、なるほどね。
それこそワードバスケットも絶対なしですね。もうだからやりたい人だけで集まるならいいけど、
そうだね、
うん、
だからまあだから
完全実力ゲームですからね。
まあだから自由参加だよね完全
に。そうそうそう、だからやりたい人で、
うん、
まあやり合うのはいいけど、
うん、
もう運の要素マジで絡んでないですからね。
そうだね、
うん、まあワードバスケットはそのカードの質とかあるかもしれないけど、うん、
いやでもそのだからやっぱアナログゲームのいいところ、
うん、
そのなんか微妙な なんていうのなんとか力、うん、それこそ俊敏性だったり、
うん
うん、ただ頭いいだけじゃダメみたいな。
そうだね、だからこのゲームでは発揮できたりとかできなかったりっていうのが、うんうんうんうん、まあやっぱり面白いですよね。だからそういう意味では、うん、なんでしょうね、その、うん、ジャンルが広いじゃないですか、
はい、
ボードゲームって
広いです。もうめっちゃあります。
もう当初の話と全く全然関係ないですけど、
うん、
やっぱリプレイはリプレイで、うん、やっぱいいことだと思うんですよ。そのどんどんやることで面白くなるし、
うんうんうんうん、
やっぱその一つのジャンルだけやるのはこうなんかやっぱもったいないなっていうのはありますよね。こうその
あ
せっかくアナログゲームやるなら。
そうだね。
だからそういう意味では、うん、なんかこんなゲーム俺には向いてないだろうっていうのでやってみたら、あれ、
うん、
意外といいじゃんみたいな発見もあると思うんで、なんかですね、そういうの
をやっていきたいですね。なんかそういう先入観を持たなくてもいいよと、
うん、
決めつけなくてもいいんじゃないのと。
だから競技大会って実はそういう側面もちょっとあるんじゃないかなみたいな。
あーなるほどね。
競技大会だからまあやってみたけど、あれこれちょっと一回じゃよく分かんなかったけど複数回やったらどんどん見えてきたぞみたいな、うん、うんうん、そんな気はするんですよね。
うん、そうだね。そのなんか新しい扉を開くみたいな、
うん、
うん、
それはだから一回遊んだだけじゃ見えてこないけどみたいな。
そうだね、一回遊んだだけじゃ見えてこないね。
うん、やっぱでもそれはどのゲームも割と一緒ですよね。
あとやっぱ勝ったことがあるゲームとないゲームはやっぱり全然違うでしょ。
成功体験じゃないけど、
そうそうそうそう、
あそれはでもあるでしょうね。
全然違うよね。
あると思います。
うん、うん、なんかそのいやそうそう、今まで勝ててなかったゲームが勝てるようになった時のなんかあの初めて飛び箱飛べたみたいな感じの、え、何これみたいな。
いや本当バカみたいな話ですけど、
うん、
あのなんですかね、こう古代の人の格言で、
うん、
あの負けたらクソゲー、勝てたら神ゲ
ー。それあの N さんじゃないの？N 村さんじゃないの？
まあどこかの国の王様の言葉だ。あれってでも
真理だよね。
資源だと思う。
一つのね、
うんうん、やっぱりでもその小学生が勉強できたらその科目好きになるじゃないけど、やっぱ勝ったゲームって気持ちいいから好きになるし、まあまあそれはやっぱありますよね。まあでもまあそんな中でやっぱ負けても面白いゲームっていうのは本当にいいゲームなんだなとは思うけど、そうですね。
そのやっぱ負けてもいいっていうのは、うん、例えば俺今日イスタンブールで言ったら平に負けたじゃんか、でもいいって言ってるのは、
うん、
過去に勝ったことがあるっていうのも大事だと思うんだよね。
あ
一回勝ったこともないゲームに対しては言えないと思うんだよね。
ああその自負のような、
そうそうそう、
ちょっと今日は体調悪かったし。
そうそうそう、俺別にイスタンブールがやりたかったから勝ちとかこだわってないしみたいな。
勝ち方知ってるけどみたいな。
そう知ってるけどみたいな。
ああまあそういうことですね。
それもあると思うんだけど、
うん、
例えばディクシットとかなんかさ、
あ
まあこれも一応勝ち負けはあるじゃんか、
まあ、
だけどこの勝ち負けのあれが面白いよね。それこそなんか本当にその場にいる人間で決まっちゃうわけだから、
う
ん、
そうですね。
こうすれば勝てるって多分ない。
このディクシットはもう本当プレイヤー次第ですよね。
そうね、う
ん、一緒にいる人次第、
うんうんうん、
でまあ変な話あれはなんか勝ったからどうっていうものでもなくて、うん、やっぱ楽しめれば勝ちっていう系統ではあるけど、
そうだね、
やっぱりそれでもその30点で勝ちみたいな目標があるからやっぱ燃えるわけですよね。ディクシットに関しとかああいうのに関しては、
うん
まあ、コンセプトとかもそうだし、
うん、
まあそれが最終目標じゃないよっていうのはなんか思いますけどね。それがあることでより燃えるけど、
あ最終目標じゃないよで言ったら思ったんだけど、なんかほらだから今日のイスタンブールもそうだけど、まあ、要は終わっちゃうわけじゃないですか、
はいはいはい、
誰かが5個ルビーを取って最後手番の人をやったら終わり、
うん、
で、まあなんていうのかな、そのじゃあ終わった時点で、
は
あ、じゃあ誰がルビー何個持ってて お金を何個持ってて、それこそセーブですよ。
ー
セーブして、まあ同じメンツやんないと意味ないか、それだったら。
ああ、なんかそれ前その某斉藤さんとかが言ってたんですけど、
うん、
なんかその例えばトーナメントとかその何回かに分けた大会をやるにしても、
うん、
例えばその取った勝利点に応じてポイントがつくみたいな、
うんうんうん、
でそれあ面白いなとは思ったんですよ、
うんうん、
例えばだからイスタンブールだけでこうどんどんやっていくなら、
うん、
例えばですけど上半期チャンピオンを決めようみたいな感じとかで、
うんうんうんうん、
まあでもやっぱ平均値とかになっちゃうのかな。例えばですけど、まあ、その取った宝石の数っていうのをこう、
そうだね、
記録していって、うん、もちろん1位になったらちょっとこう優遇されるけどぐらいの、うん、なんかそういう例えば1位以外意味がないじゃなくて、
うん、
3位より俺は2位を取っとかんといかんみたいな、
うんうん、毎回2位取ってるから、うん、トータルでは上みたいな、
なんか麻雀とかもそうですよね。だからそれも面白いなって気はしますよね。
確かに確かに、
うん、いやだからなんか複数回に分ける競技大会ってのはその面白さはあるんですよ、
うん、なんかやっぱ言い訳あの今日負けたけどみたいな、今日負けたけど次は勝てるぜみたいな
、うん、
そういうの欲しいかなと、まあまあ ねうん、それでトータルで負けてたらもう言い訳通用しなくなるけど
うん、まあでも面白いですよね、そうやってこう何回も何回もやっていけば。
そうそうそう、だからそれを口実に、まあ要はイスタンブールができるわけじゃないですか、俺で言ったら。
そうですねまあやっぱそのメンツとかも大事ですよね、その、うんまあ、例えばだけど期間を決めてて、あ最後のなんかこの日しか参加できなかった人がいて、そうどうするのかとか、
うんうんうんうん、そうね、
前やった時はその最低試合回数みたいなのを設定してたんですけど、だからまあ完全なものっていうのはやっぱり難しいんですけど、
うん、まあ最初にこういうルールですよって決めてそれで走り出せば、
うん、そうですね、
大丈夫だけどね。
そうだな、なんか今ちょっと話してて思ったけど、
お
なんかだから1ヶ月とか1日、うん、1日の大会はまたなんかやっていいと思うんですけど、それこそイスタンブールみたいなそういう重ためのこう中量級ぐらいからのやつで大会をやるなら、
うん、
上半期とかが面白いかもしれないですね。
おー長いね
なんかもうだからじわじわやっていくんですよ。
あ
ちょっと今日はマッチ戦やるみたいな感じで、よしじゃあ負けないぞみたいな、
うん、俺はいいけど、まあ、でイスタンブール好きだから
うんだからまあ雰囲気的には週に1回とか2週間に1回ぐらいでもいいから、なんかそれぐらいだとこうやりすぎで苦になるってこともなさそうな程よいリプレイ感 でしかもそのなんですかね、あの営業成績みたいな感じで今月お前何やってたんだみたいなすいませんみたいなのがまあ表で見れたりとか、ちょっと面白いかなって気もしますけどね、
うん、俺はやりたい
うん、まあだからちょっとタイトルを何か決めて、
うん、
準備期間を少し設けて何月から何月まででこう集計していきますよみたいな。
ああそれでそうだね、人を募集して、
うん、もしかしたらこうそれをきっかけに好きになる人もいるかもしれないわけだし、
うんうんうん
うん、そういうのはあると思いますけどね。
まあしばらくね、ちょっとサニバに俺のイスタンブルを置いていきますんで、
はい
はい、あの進めてください。
あじゃあまあなんでしょうね、こう乗りかかった船じゃないけどイスタンブールで一回やってみていいんじゃないですかね。イスタンブールってだって1時間かかんないゲームだから、うん、割とありなラインなんですよね、
うん、
でちゃんと運の要素もあるわけだし、
うんうんうんうん、
いや俺とイスタンブールの僕が思うネックって1回目の説明が多いっていうぐらいだ
と思うんですよ。それなんだよね、でもそれだけだよね、
十何個聞いてっていう。でもやっぱり1ゲームやり終わった時にはほぼ分かるじゃないですか、
うんうんうん、
ああそういうことかみたいな、
うん
うん、だからそういう意味でちょっとそういう複数回やってのゲーム大会っていうのはいいんじゃないかなって思いますけどね。
いいですね、
うん、ちょっとだからルールを整備して、
うんうん、
あの某斉藤さんとかにもちょっと相談して
そうだね、
うん、どういうルールでやったら面白いと思うかっていうので、うん、やってみていいんじゃないですかね。でその暁にはあのこう優勝者の額縁をこのあれで
イスタンブールの個人ボードのね
でプレゼントしますよ
いいねやりましょう、ま